健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院副院長で外科診療部長の岡本智義先生です。
おはようございます、岡本智義です。どうぞよろしくお願いいたします。
岡本先生、
はい、
岡本先生には以前にも一度出ていただいて、
はい、
今回また新たにということなんですが、
はい、
外科診療部長をされててですね、
はい、
前回の時は、
はい、
外科全体のお話とか、
はい、
いうことを中心にお話をお聞きしたんですけれども、
はい、
今日7月4日、はい、放送分についてテーマとしては腹痛ということを、はい、先生おっしゃってますけれども、
そうですね、はい、
腹痛についてちょっとご説明いただきたいんですけど、
は
い
は
い、
皆様生まれてから今までですね、いろいろなご病気になったことあると思いますが、まあ、お腹が痛くならなかった人というのはいないと思うんですね。お腹が痛くなるっていうのは非常によくある症状です。ですけどもその中にはですね、非常に軽くて一過性のものから、非常にほっといてはですね、命に関わるような重大な病気も隠れております。そういうところでですね、今日は、腹痛のいろいろな、性質とかですね、どういう病気が隠されているかということをお話しして、皆様が、まあ、どういうふうになったらやはりもうすぐお医者さんに行った方がいいか、それとも、まあ、こういう場合は少し、薬局で胃薬なんかで様子を見たらいいかということの参考になればと思いましてお話しさせていただきます。腹痛の場合はですね、非常に範囲が広いので、我々としてはですね、それまでの経過とかそういう情報がないと非常にですね、調べるのが大変になります。ただその、いつから起こってどんな症状でどんなところがですね、痛いかということで、大体ですね、我々専門医はまずいくつかの病気にターゲットを絞って診断を下すことができます。ですのでそういうことをですね、まあ、記録とまでは言いませんが、まあ、お医者さんに行った時にですね、まずきちっとそういういつから起こってどうだったかというのをお話しするのが一番大事だと思います。
例えば何十年前にそういう治療を受けたことがありますというのも一つの情報になりますか？
そうですね、例えば胆石症だとか十二指腸潰瘍というのはがんとかそういうものではございませんので、うん、治ったりまた再燃したりしますので、そういうやはりですね、我々の言葉で既往歴と言いますけども、以前にかかったご病気で腹痛に関係あるものがございましたら、まあ、先にお話していただきたいと思っております。
よくあることですけど、例えば具体的に言いますと、僕なんか盲腸やっても、
はい、
学生時代ですから30年ぐらい前なんですが、
はいはいはい、
やっぱりそれも書いておいた方がいいんですか？
それはよろしいと思います。例えばですね、そういうのが分かりませんとですね、盲腸を取ってるのにですね、傷が小さくて全く分かんない方はですね、もう一回その盲腸じゃないかということで疑われて検査されたりしますので、そういうこともありますので、そういう我々の言葉の既往歴は必ずお話しされた方がよろしいかと思います。
それとやっぱり先生、今痛みっていうことで注意点って言いますか、はい、どういうことに注意したらよろしいですか？
まずですね、その痛みがですね、ずっとその起こってから持続しているか、それともキューッと痛くなってまた楽になって、それをまあ繰り返しているかですね、それからあとはだんだんだんだんだんだん徐々にもう我慢してたのが強くなるかって、このまあ3つに分けていただいて、まずですね、断続的に来る場合ですね、これよくですね、お腹を下した時なんか経験あると思いますが、これは大体の場合ですね、腸の動きに関係します。前動運動って言いまして、腸がよくお腹空くとキューッとなったりします。そういうものがこの腸の前動運動です。これに関係していると思っていただいて、こういうふうに断続的に痛くなってまた良くなってというのは、その腸の動きによって変わりますので、こういう場合は、まあ、腸がおかしいというようなことで、まあ、お家で少しですね、消化にいいものを食べるとか、まあ、対処の方法がまた変わってくると思います。それから一過性にですね、ものすごい痛くなって、あともうケロッと治っちゃうと、でしばらくまた何ヶ月かしてまた急に痛くなると、でこれはですね、一番何が考えられるかっていうの、石が一番考えられます。石というのは、まあ、2つ代表的なのがあります。胆石症ですね、胆のうの中にできる胆石症、それから腎尿路系、尿管にできる、 いわゆる尿路結石というやつですね。で、これはですね、かなり痛いです。腸の動きと違ってものすごい、もう場合によっては失点抜刀の痛みをするんですが、ある時をもってパッと良くなっちゃうんですね。これはその石の周りの炎症がですね、その石が動くことによって、取れるんですね。だから逆に言えば胆石症でも石が移動しない場合はもうずっと持続的に痛くて、入院して、処置が必要って場合もありますが、そういう場合は、石を考えてください。で、一番危険な場合はですね、だんだん痛くなる場合ですね。これは刻一刻と状況が悪化しているということのサインなので、やはり最初は軽い痛みだったのがだんだん痛くなってくるという時は、やはりすぐにお医者さんに行っていただきたいと思います。
その場合疑われる病気は何ですか？
これはですね、だんだん痛くなるということはやはり進行する病気ですから、先ほど峰さんがおっしゃられました、いわゆる盲腸と言ってるのは我々中水炎ですね、中水というところが腫れるんですけど、そういうものの炎症がどんどん悪くなるとか、それから腸閉塞なんかがどんどんですね、解除しないで悪くなってくるとかですね、そういうことが考えられます。一般的にそのがんによるですね、痛みがその短期間でどんどん悪くなるということはあまりありませんので、そういう意味では今お話しした腸閉塞だとか、炎症疾患ですね、こういうものを考えて、だんだん痛くなるものはもうすぐに治療しなければ治りませんので、すぐにやはりお医者さんに行っていただきたいと思っております。
それとその痛みが移動する場合ですけれども、これはどういうことですか？
これはですね、先ほどのにも関係するんですが、まずお腹の中でですね、動く臓器ですね、これは腸ですとですね、先ほどおっしゃられました盲腸の辺ですね、これがよく移動します。特に中水っていうのは盲腸の先にくっついてる紐みたいな臓器なので、これが腫れてですね、こう首みたいにあっち行ったりこっち行ったりするので、そういうふうに動く場合は、中水炎を考えなきゃいけないということと、中水炎はその、痛覚のですね、神経がですね、2種類ありまして、最初のうちはですね、胃の方が痛くなるんですね。それでなんか胃がおかしいのかなと思ってると、それがだんだん右の方に移動すると、これは有名な話で、そういう場合は中水炎を疑うと。それからもう一つはですね、先ほどお話したように石がですね動いた場合に、特に尿管結石の場合は最初は腎臓のところに引っかかってて、右の方だとしたら右の背中辺が痛いのが、だんだんお小水で石が流されて下の方に行くにか従って、だんだん痛みの部位が下の方に移動してくるというようなことがありまして、こういう場合は、今言ったような、中水炎、それから尿管結石ですね、こういうものを疑っていただきたいと思います。
よく石の場合はお水を飲んで、ね、動かして出てしまう、ね、ということありますけれども、もし石じゃなくて勝手に石だと思ってお水をたくさん飲んで悪くなるということは、もし他の病気の場合
ありますね。やっぱり消化器に関わっているものは、勝手に判断してですね、飲まない方がいいと思います。ただ尿管結石自体も非常にシンプルなもので、洗い流すというようなもう治療法しかないので、もしそういう同じような痛みがしょっちゅう起こってる時ですね、そういう場合はもう自分でですね、よくビール飲んで縄跳びしろって言うんですけども
そんなのあるんですか？
要するに、水をいっぱい飲んで体を動かして早く出しなさいということですけど、初めて起こった場合はやはりきちっとお医者さんにかかって最初に診断してもらうということですね。私も実はですね、尿路結石がもうずっとありまして、もう起こるときは決まってます。仕事に熱中してお水が飲めないときですね。あと私は職業から手術中なんか長くなると6時間7時間もうずっとそのままだと、やはりこの背中が痛くなってですね、そういう場合はもうしょっちゅう慣れっこなので水飲むとすぐ治るということで、そういうふうなもうになっちゃうとですね、勝手に判断してよろしいかと思います。
お腹が痛いという症状の他に症状が出てる場合、どういうことが考えられますか？
お腹が痛いだけじゃなくてですね、それ以外の随伴症状と我々言ってますけども、これも大きな決め手となります。
すいません、随伴っていうのは
随伴というのは伴うということですね。
随行の随、
はい、わかりました。
まずですね、よく、あるのが嘔吐する場合ですね。あと吐き気を催する場合、これはですね、やはり、食道、胃、それから腸閉塞なんかで結局、腸が流れなくなりまして、腸は口から肛門まで全部つながってますので、まあ、どこかが閉塞した場合に、気持ち悪くなったり嘔吐してしまうということがありますので、これはやはり上の方の食道胃の病気を疑わなくてはいけないと。それから今度はちょっと汚い話になって恐縮なんですが、下痢ですね。これも多いと思いますよ。下痢してお腹が痛いという場合、これは今度は逆にですね、大腸とかですね、小腸とか、もうちょっと下の方の病気ですね。一番代表的なのは、まあ、食中毒ですよね。大腸菌とかによって賞味期限が切れたものとか、生ものですね、そういうものを食べた時に急にお腹を下して、お腹が痛くなってくると、でこれはやはりそういうのを伴う場合はやはり大腸とか小腸の病気を考えた方がいいということですね。それから次にはですね、肛門から出血する場合ですね、これよく見ていただいてね、2種類あるんです。真っ赤な血が出る場合は大体は肛門か、その肛門のちょっと上の直腸、大腸の病気です。それから黒いですね、我々タール便って呼んでるんですが、チョコレートみたいな便が出る場合があります。これも出血の黒色便っていうやつですね。これはですね、どっちかといえば胃とか十二指腸上の方からの出血です。どうしてかっていうと腸の中を通るに、従ってそういうふうに黒くなってくるんですね。これタール便っていうのはもう昔よく十二指腸潰瘍とかがあれば特徴的な所見です。
これは必ず腹痛が伴うんですか？
伴う時と伴わない時があります。
ですか、はい、そうしますとおトイレの後はちゃんと自分のものをきちんと検査をしなければいけない
と。そうですね、
日常的に、ね、
そうですね、やはり自分の健康な時の便をやはりよく観察しておくというのは、健康管理では一番大切ですね。
この辺でですね、
はい、
今日は、やめにして、
はい、
もう一回続きがあるので、
はい、
その後は、
はい、
次回にお話を、はい、お伺いしたいと思います、
はい、
今日は腹痛のいろいろについてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは副院長で外科診療部長岡本智義先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。